い、それでは始めていきます。思考と感情の取扱説明書、お送りいたしますのは NPO 法人他力本願研究所所長と、私ヨガピラティスティーチャーのミファの2人でお送りしていきます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
2020年ですね。
ですね。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、お正月はもう飲んだくれって感じですか？
いや、それがね、
違う、
全然ってこともないけど、
うん、
俺ほら年間360日ぐらいは泥酔してるやん。
はい、伺ってます。
それが今年はなんともう3日も酒を飲んでない。
何があったんだ。
純粋に体調不良やね。
あ、そうなんですか。大丈夫？
あ、大丈夫やと思うけど。
はい、
年末にちょっと見たんかな。
うん、
でなんか正月は飲む気がしなくて。
あ、そうですか。
まあだから家族というか、兄弟とかが帰ってきたりとか、友人が遊びに来た時は飲んだけど、
はい、
それ以外は一滴も飲まず過ごしてる。
あ、そうですか。
うん、
あら、そんなこともあるんですね。
うん、過ごせてるわ。
うん、やれましたね。
やれた。
はあ、
だからこれを機に、家での晩酌はやめてみようかなと。
すごーい。
ね。
うん、今チャンスですね。
そうそう、チャンス。
うんうん。
やばい、ダイエットの時に言ったかな、その何かを我慢して。
はい。
やめるっていうのは、
うん、
続きにくいなと思ってて、
うんうん、言ってましたね。
うん、でも今回で言うと、まずその飲まないから記憶が残ってるっていうこと。
はい。
と夜になっても仕事ができるっていうね。
うん、メリットありますね。
そうそうそう。だからこのメリットを、うんうん、十二分にこう感じて。
はい、
感じいって、
はい、
今後も断酒を継続してみようかな。
そうですね、その感じるっていうのが大事ですね。
そうそうそうそう、
うんうん、
そこのメリットを自分の中で強調できたら、なんか我慢じゃなくて、
うん、
そっちの方が楽しくていけそうな気がする。
そうですね、確かに。でもこういうきっかけもないと、なかなかそのいつもの流れのままでいっちゃうじゃないですか。
そうそうそうそう、
からいいかもですね、この今このタイミングで。
まあ一つの体の訴えやもんね。
そうなんですよね。
うん、
うん、そこに忠実に従うっていうのは大事ですよね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、また去年の話になってしまうんですけど、
おいおい、
前回の配信でお話しした、その自分探しの話の時に、
うん、
自分を探しに海外に飛んでったりとか、
うん、
自分を探しに、ネットで検索をしたりとか、
うん、
しても意味ないよねみたいな話があったじゃないですか。
うん、
で探すべきは自分の内側だよねみたいな、
うん、
でその、手がかりになるのが、
うん、
感情、
うん
っていうお話があったと思うんですね。
うん、
で、それが私の中ですごくおおみたいな感じで、
お
うおうおう、そうか、そこで感情が出てくるかと思って、
はいはいはい、
うんうん、で、なのでなんかこの結構前回から今回って空いてたじゃないですか。
うん、
2週間3週間ぐらい空いちゃったかな。
そうね。
2週間、うんうん、2週間か。
うん、
なのでその期間にちょっといろいろ考えてて。
うん、
で感情っていうのは、
うん、
この自分自身を知るための手がかりなのかなと思って、
うんうんうん、
なんかこう物事が起きた時に、
うん、
怒っているんであれば、
うん、
これは自分にとっては良くない出来事っていうか、
うんうん、
こういうふうに扱われたくなかったりとかっていうのがあるじゃないですか。こういうふうに扱われたくなかったから、
うん、
私は怒ってるんだなみたいな。
ああ、はあ、
だその感情が自分の取扱説明書 になるのかなと思って、
そう、
ね、の手がかりっていうか、
うんうんうん、
だから そうで、その感情っていうのは野生の部分じゃないですか、言ったら。
いや野生というか本能というかね、
本能、そうそう、本能、なんか原始的な感じ。
うん
うん、でもそれが本来の部分で、
うん、
子供とか見てるともうそこそれしかないじゃないですか。
うんうん
うん、もうなんか自然のままで、
うん、
おもちゃ買ってもらいたいのに買ってもらえないからそこで地団駄踏んで泣いてるとか、
うんうん、
と思ったらなんかケロッとして、うん、もう笑ってるじゃんみたいな。
うん
なんか包み隠さずそれを子供はバーって出せてると思うんですけど、
うんうん、
でも大人はそうもいかなくって、
うん
まあ、それで社会的に通じないし、
うん
一応体裁整えて、
うんうん
外に出さなきゃいけないから、
うん、
なんかいろいろ包み隠しちゃってるっていうか、
はいはいはい、
だから隠しすぎて分かんなくなっちゃってる人もいるんじゃないかなと思ったんです
。おお、鋭いご指摘だね。
あ、そうですか。
いや俺もそう思うよ。
うん
ね、だなんかすごいこう象徴的というか、うん、印象的というか、は
い、
鬱になって、
うん、
そっからこう立ち直っていく過程ってほぼ本能やったな。
本能。
あ、本能、うん、本能を最優先するというか、
う
ん、その社会的な何かみたいなものを優先すると、うん、もう自分が自分でいられない、
うん、
生きていくので必死というかさ、
正
義、そのときは本能しか出せないし、
うんうんうん、
そこで本能を出したから、うん、良き方に変えられることができたんだ。
あ、じゃあその鬱になってしまった原因っていうのは、
うん、
その自分の本能的なものをこう押し潰してたっていうか、
うん、
その通りに生きていなかったっていうことですか。
それもある。
ま
あ、そのいろんな要素があるけどね、もちろん。
はいはい。
ただその立ち直っていこうとする時っていうのは、
うん、
もう社会的ななんとかみたいなものを、
うん、
例えば会社を経営してます経営者ですとかっつったらさ、
うん、
その体裁を整えるためにいろんなことせなあかんような気がするやん。
うん、
こんなずっと寝込んでる場合じゃないとかさ。
うんうん、そうですね。
でもそんなこと言ったって動かへんも動かへんから、
うんうん、
もう寝たい時に寝るし、
はい、
食べたい時に食べるしっていう、うん、それしかできないし、
うん、
それに従って生きていくことでちょっとずつ解放されていった感はある、うん、
あーなるほど、
これでいいんやみたいなね。
うんうんうんうんうん、そっか。でもそこまでいかないとその自分のなんか本能のままには生きられなかった。
まあそうだね。まあでも比較的他の一般の人よりかは本能の方に生きてた気がするけどな。
うん、そういうイメージはありましたね。なんかその会社員の時も割とこう自由にっていうかその自分の意見を言ってる感じに見えました。
うん、俺もそうやと思う。
うん、うん
うん。それでも全く本能のままっていうわけではまあないから。
うんうん、そうですね。
そういう意味では俺は他の一般の人よりかは体勢が低いのかもね。
ああ、なるほど。
もしかするとね。
でも私もです。顔もできない。
そうなるよ ね、
はい、飼いならされないんですよね、野生のままなんで。野生猿と。
わかる。
うん、だからその感情っていうのは、
うん、
なんか自分のことって分かってるようで分からないから、
うん、
それを知る手がかりになるなってすごい思って、
うん、
今悲しい気持ちになってるっていうことは、
うん、
なんかこういうことを、こういうことで悲しい気持ちになる人間なんだなっていうことが理解できて、
うん、
でその感情を読み取った上で、
うん、
じゃあどうしようっていうのが今度思考の仕事なのかなと思って。
はいはいはい、そうね、
うん、じゃあ感情で自分のその原始的な野生的な部分を知ったら、
うん、
じゃあ今度思考でそれをどうやって解消しようかなとか、 分の生活パターンとかをちょっと変えてみるとか、
うんうん、
そういう感じで楽に自分が生きれるように思考で組み立てる。
そうやな。
うん。みたいなことをやっていくとすごく楽だし、
うんうん、
なんか今まで漠然とモヤモヤしていたものが変えられるのかもしれないなって思い始めて。
ほうほうほうほう。そうよ。
はい。
変えられるのよ。
変えられるんですよね。
変えられる。その本当の自分のさ、その、うん、まあ、求めてるものというか、
うん、
好きなことというか、
うん、
それを見つけた時にやっと人は変わると思う。
うんうんうん。
ただ気をつけなあかんのが、
はい、
こういうことをされて嫌だったとかさ、例えば、うん、なんだろうな、会社で昇進できなくて悲しかったとか。
はい、
それ本当に昇進できなくて悲しいんですかっていう問いはいると思う。
うんうん。
なんだかな思想にさ、こう我々少なからず洗脳されてるから、
はい、
全員がね。
そうですね、
うん、洗脳された世界観の中での悲しさであることが結構あって、
うん、
本能ではないというか、
はい、
そこの洗脳は解いた方がいいと思うよね、うん、解いた上での悲しさ、うん、楽しさとか、
はい、
そういうものってその自分の本物というかね、
うんうんうん、
自分の確たるものやと思うんやけど、
うんうん、
だからこうカウンセリングとかしててもそのあたりをすごく慎重に見てる。
あー、なるほど。その感情すらも乗っ取られちゃってる場合があるじゃないですか、その価値観。
あ、そうそう、価値観、
価値観、うん、価値観がその親の価値観がそのまま入っちゃってたりとか、
うん、
まあその会社だったり社会だったりとか一般的なものが自分の中に価値観として入っちゃったりとか、
うん、
そういうこともあるから。
そうそうそうそう。
それが自分の本当の内側にあるものなのか、それとも外から借りてきてパッて入れちゃったものなのかを見極めるのもなかなか難しいですよね。
借りてきてというか、やっぱ洗脳された上で の感情なのかっていう感じやな。
うんうんうん。
で、大体そのなんていうんだろうな、解放された人っていうのは、
うん、
個人主義になっていくのよ。
はい、
全体主義じゃなくて、
うんうん、
だから個人主義な感じで素直に言ってもらってる時っていうのは、あ、やっと自分に出会えたねっていう感じ、
うん、
全体主義の価値観を持ち合わせながらのそのこういうことしたら嬉しいっていうのは、まあまあまだ洗脳されてるなみたいな。
うん。
だって将来さ、将来って、はい、あの生まれる来るね、
うん、
生まれ持って人間は自由を求めてるんやと思うわけ、
うんうん、
それも歴史的に見てもさ、フランスで独立、あ、フランス革命かで独立していく人たちがいたりとかさ、
うんうんうん、
アメリカだってイギリスから独立戦争を勝ち取ってこう自由を手に入れたわけやんか、
うんうん、
ああやってその人って自由になりたいんやと思うね、
本当、うんうん、
でもそれをこう隠したまま生きてる人がすごく多いっていう印象はあるね。
うん。
そうするとどうしてもそういう人たちのその嬉しいとか、
うん、
あ、悲しいとかっていうのが本当にそうなのかっていうふうに気にかかってしまう、うんうん、
その自由には表と裏があって、
うん、
あの不安定さみたいなのもついてくるじゃないですか。
はいはいはい。
例えばその会社員の人とか、
うん、
あの、まあ、定年まで勤めればいくら入るよとか、
うん、
なんかそういう条件のもとにやってると思うんですよね、
うん、
だからそこを手放すのが怖いとか、
うん、
っていうのはやっぱりお話聞いててもすごい感じるんですよね、
うん
うん、自由を手にしたいっていうのがもともと本質であるんだけど、
うん、
でもそれは怖さも伴ってしまうっていうか、
うん
うん、恐れを手放せないみたいな。
わかる、
うん、
俺も脱サラしようと思ってその上司に 辞めるっていうのを言った時は足震えてたからね。
うーん、
怖くて。
そうなんだ。おさるさんでも、
ああ、だってある程度安定やん。
そうなんですよね。
でも何やろ、今の時代さ、
うん、
その安定が本当に安定なんですかっていう、
うん、
これだけ社会が変わってきてるから、
うん、
一つのところにしかいられないっていうことの方が不安定な気がしてて、
うんうん、確かに
ね、一部上場企業って大きな船に思えるかもしれへんけど、
うんうん、
タイタニックかもしれへんやん。
そうですよね。
それやったら俺自分で操縦できる小舟に乗り移りたいと。
うんうんうん、やっぱりその大船に乗ってる限りは、
うん、
ベクトルがちょっと自分に向きづらいっていうか、
はいはいはい、
やっぱり外に向きやすくて、
うん、
でやっぱ不満が出てきちゃう、
うん、
でも環境は変わらなくて我慢しながら他で楽しみを見つけてやっていく、
うん、
みたいな方がやっぱり多いのかなと思うんですよね。
大船に乗ってると責任が、
うんうん、
大船を操縦する責任ってさ、
うん、
ないやん。
ないです。
例えばね、蒸気機関で動かす船やったら、うん、石炭をどんどんどんどん入れる係の人はそれを入れることが仕事であって、
うんうん、
おもかじいっぱいとかやってる人はまた別やからさ。
そうですね、
部分部分でしかこう役割がなくて、
うん、
だからその船をどこにこう進めていくかとかっていうことを考えないからね、
うん、
だから考える立場にないからね。
そうですね、
だからその分やっぱ責任っていうのがそこまでないから、
うん、
どうしても不満の方が募るよね、
うんうんうん、
責任ある人間に対してベクトル向きやすくなるから、
うん、だけど辞めるのは怖いから、
怖い、
うん、なかなかね、そう行動できなかったりしますよね。その大船に乗っていても、自分らしく生きることもできるんですか？
あ、できると思うよ。
うーん、
特に公務員なんかめっちゃできるんじゃん。
できます？
だってクビにならへんやん。
あ、
民間企業やったらクビになる可能性十分あるやん、
うんうん、
でも公務員って基本クビにならへんからね、
うんうんうん、
そんなようにできるよね。
ただなんかその周りとの人間関係だったりとか、
うん、
なんかちょっとつつかりやすくなるとか。
ああ、なるなる。
ありますよね、それは。
うん。
そこもセットで。
まあ、それは空気やんな。
うん。
実際、こう、なんか、殴られるわけでもないやん。
うんうん。
その空気にやられてしまうことは多いよね。
うんうんうん。
でも、それはただの空気だと。割り切れたら、
うん、
公務員ほどやりたいことやれる職業はないと思う。
うまくその安定した収入を得ながらも、
そう、
自分がやりたいようにやる。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん。でもそれかえって達人じゃないかなと思うんですけど。
まあね。
なんか独立しちゃった方が楽、そういう意味では。
まあまあ、あとその独立した方が成長しやすい。
うん、うんうんうん。
自分で船の舵も切らなあかんし、なんか石炭も掘り込まなあかんし、
うん、
穴開いたら修理せなあかんしとかせなあかん。
そうですね。
そうしないと沈むから。
うん。
でも公務員は特に沈まんやんね。
そうですね。
まあ、夕張は沈んだか。夕張と福岡県の赤池町っていうところは沈んだね。
じゃ沈む可能性もある。けどまあ責任はないですもんね。
責任の一端はあるんじゃない？
責任取らされるんですか、それって。
どうなんやろ
う
な、
うん、
まあでもその財政再建団体に入ったら、
うん、
ほんまに例えば学校の校舎にの天井に穴が開いても修理できへんからね、
うん、
だから自分たちで補修するとかそんなことになっちゃう。
あ、
まあ、そういう責任の取り方はあるかもね、
うん、環境って本当大事ですよね。
あとその公務員の難しいところは、
うん、
風通しが悪いのよね、
うんうんうん、
しても風通しの悪いとかってよどんでくるやん。だからしがらみとかも出やすくなるよね。
はい。
どうしても人間関係腐っていくよね。でいじめも起きやすくなるし、でそういうのにやられて鬱になっちゃうっていうパターンがすごく多い。学校、
学校、
もう学校もなんかすごい閉じてるやん、開かれてないやん
学校ね。そうよね。
あんだけ閉じたらそら人間関係もよどむよなって思う。でもそんな中でもやっぱり自由奔放に教員やってる人たちはいるよ。俺の友人もなんか、この間2学期終わった時に教頭にボロクソ言って帰ってきたとか言ってたから、
すごい
言っても別にクビにならへんしな。でもその言ってる友人の方が正論やしね。だから正論を突きつけられるのかもしれんね、そういう意味では。
そっかそっか。じゃあ場所はどこでもまあその人の気持ちがあれば、やれないことはないですね。
やれないことはないと。ただその向き不向き
は
やっぱあると思っていて、
はい、
俺は多分公務員のあの空気、まあその役所によるけど当然、
はい、
例えば丹波市役所の教育委員会とか、100% 無理やと思う。
ああそうなんだ。
トップが責任取らへんし、ずっと怒っとかなくなる。これやったらもう自分で教育の事業立ち上げようって思っちゃうね。俺の場合は、
はい、
の方が向いてる気がするから。
そうですね、確かにその人によってやり方は変わりますね。
そう。
そっかそっか。
まあ、結局なんだろうな、目的を達成するための手段でしかないやん。例えば公務員になるとかっていうのは、
はいはい、
この教育改革をしたいと思っていて、じゃあ教育委員になろうとか教育委員会に入ろうとかさ、手段やんそれって。
はい。
ただその行政ってなかなかやっぱ動きはそんな早くないから、ちょっとイラッとすることもあるわけよね。じゃあその手段を諦めて、自分で立ち上げるっていう手段を選ぼうと。
なるほど。じゃあそれも抽象と具体ですよね。
そう。だから公務員になることを目標にしちゃったら、公務員になった瞬間モチベーション下がるやん。
そうですね、達成しちゃってますもんね。
そんな低い抽象度の目標にしてると、モチベーションの維持が大変やけどね。
そっかそっか。
でも手段の一つだって思ってたら、モチベーションは維持しやすいし、その手段でこう行き詰まったら別の手段に切り替えることもできるし、でも公務員になることを目標にした人は切り替えられへん、
そうですね、
それ手段じゃないから。
でも公務員になることが幸せだっていう価値観がもう入っちゃってる人にとっては、もうそこがゴールですもんね。
まあそうやな、
公務員になれたイコール幸せみたいな。
なんかそれで言うとね、
はい、
成功者になるのか、幸せ者になるのか、でその自分を、例えばよ、これは、
はい、
例えば公務員になることをゴールに設定してて、公務員になってあとはもう定年まで目立たないように生きていけば、もう自分は幸せだと、
はい、
思い込んで、自分を押し殺して過ごしていったら、それってほんまに幸せなんかなって思ったりはするな。
はい、そうですね。
自己表現、そう、自分を表現せずに生きていくことってそんな幸せですかっていう。
そうですね、まあ、表現っていろんな種類ありますけど、やっぱりその表現を押し殺してる状態っていうのはあまり健全ではないですよね。
そう、 だけどそれが幸せだとこうそういう常識を親とかさ、周囲からこう叩き込まれてしまった人は、
うんうん、
そこから抽象度が上がらんわな、なかなか。
そうですね。
で鬱になるっていうパターン結構あって、
うんうんうん、
でこの間もあの行政職員の方で、
はい、
まあ、鬱になったって言って相談があって、
うんうん、
カウンセリングしててんけど、
はい、
俺はその鬱になったっていうことは一つのチャンスだと思うよっていう話はしてた。
はい、
鬱にならなきゃ気づかないこともいっぱいあるし、
うんうん、そうですね。
やっぱ心や体が悲鳴を上げて、
うんうん、
体を動けなくしてるんだから、
うん、
元に戻ったらまた同じことになっちゃうと。
そういうことですよね。
でその元に戻ったらっていうのは職場に戻ったらという意味じゃなくて、
うん、
その考え方とかね、
うんうんうん、
価値観とかね、
はい、
そういうのをこう元通りにしちゃうと、
うん
う
ん、
繰り返しやすくなるから。
確かに。
今一度その元あったものをアンインストールして、
うんうんうん、
そしたら考え方をインストールする、まあ、もしくは上書き保存する、
うんうんうん、
そういうことをしていった方がいいと思うと、
うん、そうですね、うんうんうんうん、
だから漠然と公務員がいいって思ってる人っていうのはまあそうね、もしかしたらいずれそうやってメンタル支障をきたすかもしれへんので、
うんうん、
その時がチャンス。
確かに。なんか鬱にならなくてもその手前で本当は気づけたらいいんですけど、
うん、
なかなかやっぱり鬱ぐらいの荒治療じゃないと変われないっていうか、人って本当に根深く入っちゃってると。
そうね、
うん、
俺も酒飲めない体になってやっと酒飲まない楽しさが得られるみたいな。
それですそこまでいかないと変われないんですよね、なかなか。
そうなのよ、
人
はなんか行き過ぎる生き物よね。
そうなんですよね。
誰も知らないから。
特に大人ってまあ自由だから、子供だとダメよって、おやつは1日1回よとかってこう制限かけられますけど、
うん、
大人って自分の判断だし、まあ、それも責任も元にやっていくので、うん、なかなかね甘えが出ますね。
そうですね
、